私たちは完璧なモデルをね突きつけられますと、私たちはそういう人のその立ち位置か姿を見ますとね、がっかりしませんか。私たちはなんじゃない、とてもなんじゃない。しかしそういう人たちが弱さを持っている、失敗している、また罪を犯してしまったということをね見ますときに、何と言えない、何とも言えない親近感を持つわけでありますよね。その時に私たちは、ああ、あの人も人間なんだなと思いますよね。私たちも同じ人間なんだなと思うわけですね。時々ですね、皆さんがちゃんと言ってくださいます。いい意味でね、高橋牧師も人間なんだから。牧師だって人間なんですよ、なんて。あまりこういう言い方を頻繁に使うとよろしくないと思いますけども。牧師も人間なんですか、聞かれることがありますけども、そうなんでございます、そうなんですよ、まあ、力を込めて言ったりしたことがありますけども、エリアもまた人間であった、我らと同じ人間であった。そのエリアの人間性というものがいかんなくここに19章には出てくる。18章においてはまさにエリアの、神の力を帯びたエリアの偉大さというもの、超人的な技というものを見ますけども、同時に同じ人が19章ではまさに弱り果てている、そして本当に落ち込んでしまっている、そして、この彼の持っている人間性のような罪を犯している、後で見たいと思います。まあ、そういう姿をここで見るわけですね。エリアはここで恐れが入りました。イゼベルの恫喝に関して彼はそれを受け止めただけじゃなくて、その恫喝、脅しの恐れがですね入って、その恐れがたちまちですエリアの心と思いに支配したんですね。イエス様が海の上を湖の渡りある時に、それを認めたペテロが、イエス様でしたか、どうぞ私もこの湖を歩いてあなたのもとに行かせてくださいという、まあ大胆な願いをします。イエス様がなんと来なさいと言われた。ペテロは船の友を蹴ってですね、湖に一歩踏み出したんですね。イエス様だけを見つめ、イエス様の来なさいという言葉だけを聞いてですね、彼は大胆な男です。湖を歩いた、歩けてたんですね。ところがですね、ザザザザーッとこう湖の風の音を聞きね、この湖がこの 波が来たという音を聞いて、そして下を見たんです、波を見たんです。その途端にどうしましたか、ズブズブズブズブズブとこう沈んじゃったわけですね。イエス様がすぐ助けてください、引き上げてくださいました。なぜ恐れて、恐れの信仰の薄き者が、信仰の問題だったんですね。恐れというのはね、イエス様から、イエス様の言葉から目を離した途端に、私の心に入ってくる。原始の問題が、どんどん。しばしば恐れる。小さな恐れが隙間から入ってくれますけれども、その恐れは急速にですね、心の中に、思いの中に、膨れ上がってしまうんですね。で、私全体が、心と思いの全体が、恐れに支配される。その時に私たちはもうこの神の言葉に歩めない、神の力恵みもそこにはない、不信感とらわれてしまう。そうすると沈んでしまうんですね。沈んで、不信感の中に沈んでしまうんです。現実の厳しさの中に、現実の戦い問題の中に、私たちは信仰がもう奪い取られてしまったかのようにして沈んでしまう、そういうことがあるんですね。この時エリアは、まあ、ある方が言いますように、バンアウト現象、燃え尽き症候群だった。心も体も魂も本当に厳しい戦いの中で燃え尽きてしまっていた、心身とも弱い果ててしまった。その感激をついたのがイゼベルの脅しだった。もしエリアが神の恵みと信仰に満たされているならば、そんなものは何でもないわけです。何するのだけでも、いつも悪魔が私たちの隙間を狙う。弱い時、弱いところを狙う。 兵はやられてしまったんですね。そして恐れに満たされ、支配された。恐れに満たされるとどうしますか、人間どうしますか。自分の命を自分で救う、必死になって自分で守ろうとするわけですね。いずかに持っておく恐れてですね、もう直ちに彼は逃げ出します。自分の命を自分で守り、自分で救わなきゃならない、そんなことはないんですけどね。必死になって、信仰もありませんから、自分で自分を守らなきゃいけない、助け救わなきゃいけない、逃げて逃げて逃げるわけですね。さらに彼は二度言ってますが、自分はたった一人です、たった一人です、孤独、孤立の中にありました。そしてこの時彼が繰り返す言葉は何ですか。私たちもそうなんですけどね、自分自分自分自分なんです。ここに人間性が現れます。自分だけかまった、自分一人なんです。他の人たちはみんなやられた、みんな信仰になってしまった、他の人たちは信仰を曲げてしまった、自分だけ、自分一人残りました。私は一生懸命熱心だったんです。自分自分自分、自分が頑張ってきたんだ、自分だけが残っている、何とも ない事故に取り憑かれてるでしょう。そしてその自己憐憫、自分が哀れで仕方がない、自分が頑張った、だけどこれは人間性ですね。これ人間の罪深さです。人間は自分自分自分、そのとも自分自分取り崩されてしまう。他のことが見えない、神様のことが見えない、また状態も見えてこない。この後でそうじゃないんだ、エリアはバーに膝をかがめない7000人が残されている、そんなこと分かりません。カルメル山の勇者エリア、まさにここに同じ人なのかということですが、エリオンまた我らと同じ人であったというのでありますね。自分の弱さの中に駆け込む、自分自分自分という自分にこだわり、そして他者との関わりは持つことがなく、持てることがなく、孤独が孤立していた、そういう姿のエリオンがここに出てくるわけですね。エリアは自分で気がつかなかったかもしれませんけども、自分が失ったものがいくつかあったわけですね。そして神様はこのような体たらくの、この弱い果ててしまいました信仰を失ってしまいました。このエリアを叱ることもせず、責めることもせず、本当にありのままその弱いエリアを受け入れてくださっているんですね。この場面では神様はいつでもそうしてください。人間はそんなことしませんけどね。あなたは何ですか、本当にひどい牧師は、あなたは信仰が足らないんですなんてね、もっと祈りなさいとか、まあ、そんなこと言ってしまう、神様はそうじゃないです。神様はエリアの全てをご存知です。全てを受け入れてくださっていますね。そしてエリアを順番に年頃に取り扱い、そしてエリアにもう一度回復を与えてくださるというね、そのいきさつがここに見えるわけですね。で、神様が備えてくださったものはエリアが失ってしまったものであります。それは何であったかということをですね、3つほど学んで、そして私たちのためにもその学びを適用したいと思います。一つはね、エリアはここに、体ですね、肉体的な弱さをここに、このぶちまけと言いますよね。燃え尽き症候群ということを言いましたけれども、もう心も体ももう極度の緊張、戦いの連続の中で、もうくたくた、ボロボロ、そういう状態だったんじゃないかと思いますね。そうした状況の中で圧倒的な勝利でありましたけれども、驚くべき勝利の中にありながら、人間というのはもう本当にくたくたボロボロということがあるんですよね。イゼベルの脅迫の言葉も 恐れて逃げ去ったということであります。一日の道のりをアラムに入った彼は心身とももう疲れ切って自分の死を願います。自分です、私の命を取ってください、私は先導なさっていませんから。繰り返し申しますが、神様がこの打ちひしがれたエリアの不信仰な祈りを受け止めてくださっていますね。そしてエリアのためにいつも最善の備えを順序よく導いてくださって、エリアの失ったものを回復してくださるんですね。